平成29年8月10日、徳島県東みよし町議会発行の声の議会だより東みよし2017-45号、6月議会号をお届けいたします。主な内容は、2ページ、第12分段に新消防車、10ページ、一般質問に6人、16ページ、第3回座談会、さんさんフォトクラブです。表紙の写真説明、それぞれに可愛い赤ちゃんを抱っこして微笑む2人のお母さん、暑い夏だけど元気に育ってね。7月中旬、三鴨庁舎で乳児検診が行われていました。検診後、駐車場の木陰で子育て談義をしていた2人のお母さん、暑さに負けず子育て頑張ってください。2ページ、3ページ、6月定例会で決まったこと。6月定例会は、6月6日から6月16日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では、平成28年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、平成29年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、条例改正や8件の専決処分の承認などを審議し、いずれも原案の通り承認・可決しました。一般質問には6人の議員が登壇して、職員の接遇の向上について、三好東部、火葬場などについてなど活発な質問を展開し、町の考えを正しました。契約・締結。地域住民の安心・安全のために、消防自動車1,490万円。委員、どこの分団の消防自動車を買い替えるのか。総務課長、消防団第22分団に配備されている消防ポンプ自動車は、平成元年に購入してから28年になる。車体も装備も老朽化したために買い替えることにした。新しく導入する消防ポンプ自動車は、より早い揚水タイムと送水タイムの双方を実現した高性能消防ポンプ自動車である。今回購入費が700万円を超えたため、議会の議決が必要となった。消防ポンプ自動車購入概要。購入概要。株式会社森田製消防ポンプ自動車 CD1 型。入札方法は見積もり入札。契約先有限会社大西自動車。契約金額税込み1,490万4,000円。納入期限平成29年11月30日。消防ホース乾燥灯吊り下げ装置修繕に90万円。委員、消防ホース乾燥灯のどの部分を修繕するのか。総務課長、消火活動後濡れて重くなったホースを乾燥させる乾燥灯、現在第12分段詰め所に設置しているホース乾燥灯は、手動ロープ式のホース吊り下げ灯を設置しているが、この装置が経年劣化したために手動ウインチ式吊り下げ装置に交換修繕する。ホースの乾燥本数は片側6本、両側で12本同時に吊り下げることができる。補正。6月定例会に提案された平成28年度と平成29年度の各会計の補正予算は次の通りです。平成28年度、会計名、補正額、補正後の予算額、採決の結果の順に述べます。 一般会計第9号1430万1000円、改正後81億287万1000円、全員賛成で可決。特別会計の国民健康保険事業第7号マイナス1629万3000円、補正後14億3810万4000円、全員賛成で可決。公共下水道事業第3号マイナス1926万1000円、補正後2億2017万8000円、賛成14、反対1で可決。後期高齢者医療事業第2号マイナス493万円、補正後1億9621万円、全員賛成で可決。三鴨財産区第1号139,000円、補正後177,000円、全員賛成で可決。平成29年度会計名、補正額、補正後の予算額、採決の結果の順に述べます。一般会計第1、2号7358万8000円、補正後77億4717万1000円、全員賛成で可決。特別会計の国民健康保険事業第1号121万6000円、補正後14億5358万5000円、全員賛成で可決。公共下水道事業第1号マイナス99万1000円、補正後1億9336万7000円、賛成14、反対1で可決。後期高齢者医療事業第1号8万6000円、補正後2億92万5000円、全員賛成で可決。水道事業会計の収益的収支159万円、補正後2億4928万8000円、全員賛成で可決。水道事業合計資本的支出550万円、補正後1億6799万5000円、全員賛成で可決。6月定例会における議案審議の賛否状況について、採決で賛否が分かれた議案のみ掲載しています。議席番号1、三好正春、2、井添真一、3、川原克一、4、南雅彦、5、松浦昭人、6、松浦啓二、7、安藤孝明、8、横関道江、9、坂本健二、10、宮健二、11、牧山光一、12、坂本昭一、13、長谷川義政、14、加藤義弘、15、川原昭一、16、中川雄二。議案番号34、平成28年度公共下水道事業特別会計補正予算の第3号長谷川義政氏のみ反対。議案番号38、平成29年度公共下水道事業特別会計補正予算の第1号も長谷川義政氏のみ反対。通常採決の場合、7番の安藤議長は採決に加わりません。人事案件、人権擁護委員木村玲子氏、任期満了に伴い人権擁護委員に足代63歳木村玲子氏を再任することに同意しました。任期は3年です。監査委員中川義和氏、任期満了に伴い監査委員に蛭間63歳の中川義和氏を再任することに同意しました。任期は4年です。 4ページ、5ページ、委員会審議。東三好町議会では、産業建設、総務、教育構成の3常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などを、6月7日、8日、12日に開催された各常任委員会で慎重に審議しました。その主な内容を報告します。教育構成、P&G 海洋センタープール修繕、長期的な運営のため、委員、B&G 海洋センターのどこを修繕したのか、今後どこの改修工事をするのか、生涯学習課長、建築後30年が経過したこの施設は、テント部分の老朽化が進み、一部が破損した。この夏のプール開設にあたっての応急修繕費として40万円を先決処分した。また、老朽化に伴い施設の全面的な改修が必要なため、整備工事設計管理委託料として261万4千円を計上した。先決処分とは、所定の要件の下で、町長が議会の議決を経ることなく決することのできる処分。地方自治法179条、先決処分をしたときは、町長は次の議会において報告するとともに、その承認を求めなければならない。教育構成、児童の安全、安心のため、校舎の改修工事費に510万円、委員、三所阿代小学校にどのような改修工事をするのか、学校教育課長、三所小学校の特別教室と理科室、家庭科室は建築から38年が経過している。屋上の防水シートが劣化し、大雨時には雨漏りが発生しているので改修する。工事費230万円。阿代小学校のランチルームは建築から33年が経過しており、外壁、パラペット部分の一部が落下、児童等の通行に危険な状態にあるので改修する。工事費280万円。工事は夏休み中に行う。教育構成、園児の安全のため幼稚園の AED 購入に178万円。委員、AED を何台購入するのか、幼児が使用できるのか。学校教育課長、町内の幼小中学校でまだ設置されていない4幼稚園、阿代、蛭間、山椒、鴨に AED、児童体外式除細動器を設置する。178万円。今回設置する AED は、小児用パッド、電極、0歳から8歳未満、または体重25キロ未満と一般用パッドが備わっている。なお、その他の教育委員会関係で AED を設置している施設は、休校中の江戸小学校、東山小学校、三鴨公民館、庁舎にあります。中央公民館、日所公民館、町民体育館、トレーニングセンター、フレアリーナ三好、阿代総合運動公園、小川谷運動公園。総務、災害時快適トイレ計画、5箇所の備蓄倉庫に配備。委員、快適トイレとはどういうものなのか。総務課長、過去の災害における避難所運営の状況から、災害時における避難所のトイレ確保対策の重要性が指摘されており、徳島県では徳島県災害時快適トイレ計画を策定し、災害時におけるトイレ問題について全県一体となって取り組むこととしている。そこで本庁では徳島ゼロ作戦緊急対策事業の助成を受け、避難所等で使用するためのワンタッチトイレ及び関係消耗品55セットや、ワンタッチトイレ用テント 25個などを備蓄品として整備し、8歳初期のトイレ確保と環境改善を図る。町内5カ所の備蓄倉庫に配備する。産業建設、居住の安定を図るために町営住宅の屋根修繕に260万円。委員、どこの町営住宅を修繕するのか。建設課長、昭和45年から55年までに6棟建てられた日照団地、管理戸数は66戸。建てられてから40数年が経ち、経年劣化の影響で雨漏りする等が見受けられるようになった。年次計画で補修工事をしている。今回2棟について、現状の屋根の上に波板鋼板を張る工事を実施する。土取団地は昭和51年から52年に建てられ、管理戸数は30戸、7棟あり、雨漏りがひどい1棟に鋼板屋根を乗せる工事を行う。年次計画を立て、修繕工事を実施する。高北団地は昭和43年から45年に建てられ、管理戸数は19戸、5棟あり、2棟については修繕を終えているが、残りの3棟のうち1棟の屋根の雨漏り修繕を実施する。産業建設、安定した水量確保のために20歳灌溉用水改修に600万円。委員、岸下地区の20歳灌溉用水はいつ作られたのか。産業課長、東山岸下地区では20歳灌溉用水を昭和44年に施工し、岸下畑管利用組合として48年にわたり給水してきた。農業用水としての役割はもとより、地域住民の生活用水や防火用水等の多面的機能としての役割もあり、地域にはなくてはならない用水である。しかしながら、導入管や送水管などの経年劣化による破損箇所が随所に見られ、生活に支障をきたしている。現在、岸下畑管利用組合は13戸27人で組織しているが、高齢化により修繕するにも労力や費用が年々増加し、水量確保の維持管理に多大な労力を要している。これらの状況を踏まえ、早急な改修が必要と判断したところである。町が事業費の3分の2を負担する。畑保市地区の畑間用水組合に対しても3年前から同じように事業負担をしている。産業建設、通行の安全確保のため町道改良工事に1500万円。委員、どこの町道をどのように改良するのか。建設課長、町道新井出線は加茂中村地区の生活道路である。現在路面状態が悪く、降雨時には水たまりができ、自動車での通行に支障をきたしている応急的な処置では改善が見られないため、全面アスファルト舗装工事を行う。全長370メートル、平均幅員 3.3 メートル。町道栗北線は日照遺跡地区の生活道路であり、開設当時より舗装の改良を行っていないため、路面の損傷が激しく通行に支障をきたしている。また大雨時や台風の時には道路の舗装のくぼみに水が溜まっているため、早急な改善が必要である。本工事は平成28年度から県補助を受けて施工している継続工事である。全長200メートル、平均幅員3メートル。
6ページ、7ページ、委員会の動き。4月20日、議会改革特別委員会、委員長、松浦明人。委員会の構成を審議。平成29年4月20日、第9回の委員会を開催し、協議を行いました。3月議会において、 定数の削減を議決し、次回一般選挙より適用となったことに伴い、次回一般選挙までに委員会構成そのほか必要な形づくりをしていかなければならないことから、常任委員会構成についての協議を行いました。委員から委員の定数が現行の5人では少なく、議案付託を受ける常任委員会としては不安を感じるなどの意見があり、今後において委員各自で検討を行い、次回委員会で委員会構成についてある程度の意見集約を目指すということで、委員の意見が一致しました。申し合わせを再確認。その他に、合併後11年が経過した現在、当初から申し合わせていた事項について、内容を再度確認し、再検討すべきものについては再検討を行い、新たに整理してはどうかとの意見が出されました。次回以降の委員会において、新たな検討課題とすることを確認しました。現行の委員会構成、総務常任委員会6名、教育構成常任委員会5名、産業建設常任委員会5名。6月6日、庁舎統合特別委員会、委員長松浦啓司。第1回委員会開催、6月6日火曜午後3時30分より第1回庁舎統合特別委員会を開催しました。5月16日の臨時会で、庁舎統合特別委員会を設置した後の初めての委員会ということで、全委員出席のもと、庁長、副庁長、総務課長にも出席していただきました。委員会の冒頭で、庁舎統合については、全委員賛成の立場で、今後さまざまな問題に対し、調査、検討していくということで、良いか、再確認しようとしたところ、委員の中から、人口減の中、庁舎統合の必要ないのではないか、現状維持で良い、との意見が出ました。別の委員からは、反対の意見をこの場で言うのがおかしい。先の臨時会で委員会を設置するときになぜ発言しなかったのか。アンケート調査の結果を尊重すべきだ。人口が減少しても、職員数は現状とあまり変わらず推移する予定。いずれ統合の必要が出たとき、現庁舎の収容能力ではどうにもならない。三好庁舎、中央公民館、駐車場等を含め、合併特例債の利用できる期間内で、統合問題を解決しておくのが得策ではないか、などの意見が出ました。採決、14対1。そこで、議事を進めていく上で、委員の考えを今一度正すために採決をしたところ、三鴨庁舎への統合を進める、に賛成14名、反対1名、委員長を除くという結果が出ました。その結果を踏まえて、全委員に三鴨庁舎へ統合するための調査・検討を今後進めていくという確認をしました。川原町長からは、議員の方々から庁舎統合に向けてのゴーサインが出たので、庁舎の統合規模や方向性を見出すために専門家に調査をしてもらう。それを叩き台にして検討していただきたい。平成30年度の予算の関係上、年内には答申を出してほしい。との要請があり、今後、本特別委員会を継続して開催することを確認しました。6月8日、地域拠点整備事業対策特別委員会、委員長松浦明人。オアシスの決算。地域拠点整備事業等対策特別委員会は6月8日に委員会を開きました。委員会では、吉野川オアシス株式会社の経営全般について、現在の状況及び 今後の方針が示されました。平成28年度の総括としては、箕田の湯の改修事業を行った影響もあり、売上減少による赤字決算となったとのことでした。また本年も改修に伴う箕田邸の営業が止まる期間を予定していることから、平成29年度もその影響があると見込んでいるとのことでした。全般的な傾向として、来場者は前年並みであったものの、個人の購買意欲の減少から客単価の減少が進んでいることなども報告されました。結果として平成28年度は全体の売上4億7790万円となりました。ファミリーロッジ旅小屋と連携、今後においてはさらなるランニングコスト縮減に努めながら、7月7日オープンするファミリーロッジ旅小屋との連携などを図りつつ、経営改善を図っていくとのことでした。説明後の質疑では、ここ2年間連続している赤字に対しての質問や、経営改善の一層の努力を求めるなどの意見が出されました。その他委員会では、産業課が所管する10の施設について、平成27年の町の支出実績と本年度の支出予定が示されました。これらについては、平成27年実績、平成28年の支出予定ともほぼ例年通りのものであるとの説明を受けました。平成28年度オアシス決算、2年連続の赤字985万円、6月議会に法人の経営状況を説明する書類として、吉野川オアシス株式会社の平成28年度の決算報告がされました。当期損失985万9048円で、2年連続の赤字決算となりました。昨年より売上高で1300万円の減収となり、その原因として箕田の湯の改修工事で9月と10月の2ヶ月休業が挙げられます。また1人当たりの客単価も減少し、さらに風呂の改修に伴う備品の購入などで600万円余りの支出が重なり、2年連続の赤字で累積赤字が1712万円となりました。オアシスの大規模改修の一環で、平成29年度はフロアの改修があり、物産の売上にも影響が出るかもしれません。過去3年間のオアシス決算の推移、平成26年度売上高5億6483万円、主な売上、物産売上3億2783万円、フロ売上4845万円、飲食売上1億7681万円、支出、陶器製品製造原価1億5174万円、販売費及び一般管理費2億1127万円、利益230万円。平成27年度、売上高4億9091万円、主な売上、物産売上2億9859万円、フロ売上5060万円、飲食売上1億2540万円、支出、陶器製品製造原価1億2269万円、販売費及び一般管理費2億45万円、利益マイナス687万円。平成28年度、売上高4億7790万円、主な売上、物産売上2億9541万円、フロ売上4338万円、 飲食売上1億2278万円、支出陶器製品製造原価1億1933万円、販売費及び一般管理費1億9338万円、利益マイナス985万円。7月6日、広報特別委員会、委員長、長谷川義政。広報研修会に参加。広報委員会では、3月、6月、9月、12月の定例会後に議会だよりを発行しています。表紙の写真の取材から始まり、予算審議や一般質問の原稿などを含めた紙面全体の編集をしています。議会での審議や予算など、住民生活に直結する内容を分かりやすく、簡潔に伝えるには、紙面作りの技術を学ぶ必要があります。そこで、分かりやすい紙面作りを目指し、7月6日から7日にかけて、平成29年度、町村議会広報クリニック、中国、四国、九州地区に広報委員6人全員が参加してきました。分かりやすい紙面を目指して、全国町村議員会館で開催された広報クリニック第1分科会には、17町村議会170名が参加し、町村議会広報表彰審査委員を務める吉野正明氏の講演を拝聴しました。広報を作る上での注意点やポイントを詳細に教えていただきました。この研修を機に、より一層の分かりやすい紙面作りを目指したいと思います。8ページ、9ページ、三好広域連合視察、ゴミ処理施設等の視察、三好広域連合。6月21日水曜、東三好町議会は三好広域連合、三好市と東三好町の一市一町で構成が所管するゴミの焼却施設、飼尿を処理する浄化センターやゴミのリサイクルプラザ、最終処分場を視察しました。この視察については三好広域連合議会が老朽化したゴミ焼却施設や浄化センターの建て替えを連合庁に答申したことを受けたことによるものです。多額の改修費用がかかる施設の現況を議員自身が把握するために行われました。清掃センター、三好市池田町西山の国道32号線沿いに整備された清掃センターは、昭和56年に建てられてから36年が経過しています。主に三好市と東三好町から持ち込まれた可燃ごみ、不燃ごみや粗大ごみの処理をしています。敷地面積は9200平方メートル。多段階段ストーカ式の燃焼装置2機を備えた燃焼設備は老朽化により毎年多額の補修費用がかけられています。また、清掃センターでは平成26年11月17日から小型家電リサイクル法に基づき、携帯電話やデジタルカメラ、パソコン等の使用済み小型家電を無料で回収し、その家電製品に含まれる金、銀、レアメタル等の有用金属をリサイクルしています。町では庁舎の入り口に小型家電回収ボックスを設置し回収を行っています。この回収した金属は東京オリンピックのメダルに使用する計画があるとのことです。なお、三好広域連合では新しいゴミ処理施設の建設用地を選定する一般廃棄物処理施設選定委員会10人を設置し、現在候補地を検討しています。今年度中には候補地を絞り込むとのことです。浄化センター。浄化センターは 三好市井川町西井川の国道192号線沿いに資料を処理するために整備されています。現在の施設は昭和41年に建てられてから51年が経過しています。日量70立方メートルの資料の処理能力を備えた施設です。敷地面積は6820平方メートル。施設の老朽化により平成9年から11年にかけて処理施設の整備が行われましたが、再度改修の必要に迫られています。今後現在の場所で部分的に施設を改修しながら整備運営していくことが決定し、平成30年度から改修を始める予定とのことです。リサイクルプラザ最終処分場。リサイクルプラザは三好市池田町大里に建設され、平成12年から運営されています。一般廃棄物の中で瓶類、缶類、ペットボトル、プラスチック、発泡スチロール、古紙、古布などを再資源化しています。リサイクルプラザの裏山に整備された最終処分場も平成12年から埋め立てが開始されています。清掃センターから出る焼却灰や破砕した不燃物を埋め立てています。埋め立て容量は5万立方メートル。埋め立て地から出た浸出液はリサイクルプラザ内の施設で処理をしています。視察を終えての所感。ゴミ焼却施設の耐用年数は20年程度と言われる中、三好広域連合のゴミ焼却施設はほぼ倍の36年が経っています。今回の視察で耐用年数を迎えたゴミ焼却施設や資料処理施設の建て替えが必要なのは理解できましたが、何十億もの費用が自治体にのしかかってしまうことが課題です。しっかりとした整備計画を立て、三好市と東三好町に必要以上の負担がかからないことを望みます。またゴミの分別を徹底し、リサイクルを推進することも必要です。焼却炉の負担を減らし、リサイクル率の向上を今以上に目指し、循環型社会につなげることが大事だと思われました。5月16日、第2回臨時会。5月16日に開催された第2回臨時会では、庁舎統合特別委員会を設置し、正副委員長を選任しました。庁舎統合特別委員会を設置。庁舎統合問題などを調査検討。2月1日から17日までの間、無作為に抽出した町内在住の18歳以上の男女2000人に対して行った庁舎統合に関する住民アンケートの調査結果がまとまったということで、3月議会閉会後に全員協議会を開き、担当参事により報告を受けました。その中でアンケートの方法や取りまとめの仕方、それぞれの調査結果項目の数字の説明を受けました。議員の中からなぜ全町民からのアンケートを取らなかったのか、地域別の公平性はあるのか、地元説明会をするのかなど、庁舎統合について様々な意見が出ました。そこで庁舎を統合するには予算や増築規模、駐車場、教育委員会が入っている中央公民館、三好庁舎の統合後の利用方法など重要な検討する課題が山積している。今後調査検討する必要があるということで、全議員賛成のもと庁舎統合特別委員会を設置しました。委員長には松浦啓二氏、副委員長には中川雄二氏を選任しました。庁舎統合特別委員会、委員長松浦啓二、副委員長中川雄二、委員政府委員長を含む16人。
一般質問、町の考えを問う。
10ページから15ページは一般質問です。6議員が14項目の質問を行い、町の考え方を正しました。庁舎駐車場は住民を最優先に、副町長、職員は他へ駐車するよう指導する。川原勝一議員、庁舎駐車場は住民等が最優先であるが常に混雑している。職員の利用状況はどうなのか。また高齢者や乳幼児等の親子連れ、障害者等が雨降りでも安心して利用できるよう屋根などの整備はできないのか。副町長、庁舎駐車場は三好庁舎67台、そのうち障害者用1台、三鴨庁舎173台で、そのうち障害者用2台を設けている。職員の利用は三好庁舎45台、三鴨庁舎70台を見込んでいる。三好庁舎では用地の関係上、現在の利用形態を大きく変えることは難しい状況であり、県道沿いに15台程度職員用として確保しており、これらを利用しながら混雑の緩和を図りたい。また会議等で混雑が予想される際には、中央公民館付近の駐車場に職員の車は移動するよう指導する。三鴨庁舎は庁舎を囲むように駐車場も整備されており、職員は西側などを利用し駐車しないよう指導する。会議等で混雑が予想される際には、旧中学校跡地等を利用するよう周知を図りたい。高齢者や親子連れ、障害者等への配慮として、屋根等の設置については、設置場所等の問題もあり、当面は職員が合理的配慮に努めながら将来的検討課題としたい。接遇力向上への対応は、副町長、マナー研修等に192名が参加。川原勝一議員、接遇等に関する苦情が今もなお聞かれるが、接遇力の向上を図る対応として、1、礼節等に重点を置いた研修状況は、2、実践型の研修状況は、3、人事評価に接遇が反映されているのか、4、周知化を図るため接遇マナー向上等のマニュアルも必要と考えるが、どのように考えているか。副町長、平成28年度のマナー礼節等に重点を置いた研修では、新任職員を対象に電話対応やマナー等々の研修に7名が参加した。また本庁独自の研修として、マナーインストラクターを講師に迎え、身だしなみや言葉遣い、電話対応等についての研修に56名が参加。さらに障害者差別解消法研修に84名、認知症サポーター養成講座等の研修に45名が参加した。実践型の研修としては、実際に電話機を用いて受け方、かけ方等の対応にトレーニングのほか、お辞儀の仕方等についてマナーインストラクターの指導を受けた。人事評価に接遇の反映としては、能力評価の中に説明や対応能力に関する項目があり、面談等を通じ接遇の向上につなげている。接遇マニュアルを整備し、接遇の向上を図ることは重要と考えており、今後の重要課題としたい。町長、過去にも触れたが、職員はサービス業であり、住民に対し奉仕を常に念頭に置き、職務に専念するよう、今後とも各種研修を重ねながら接遇の向上に努めるよう指導する。また駐車場に関しては、旧中学校跡地の整備も含め、他の駐車場の整備も検討したい。ゴミ袋に広告を掲載しては、町長、 広域連合で検討する。横関議員、ゴミの焼却に関しては焼却場の老朽化などで予算も必要だし、今後住民の方にも費用負担が生じる場合がある。ゴミ袋に広告を掲載して収入を得て財源を少しでも確保し、住民サービスやゴミ焼却の予算に組み込むなどの活用ができるのではないかと考える。広告を載せる側にすれば常に使うゴミ袋なので、常に目に触れるということで多くの方々にも宣伝効果が得られるというメリットもある。ゴミ袋に広告を掲載して収入を得るというような検討をしてはどうか。町長、子どもたちが結婚しても親との同居がなくなり、ほとんどが別に生活しているという状況がある。世帯数はあまり減っていないという状況の中で、ゴミの量も減っていない。ゴミ袋は年間約318万枚製造しており、販売については三好市東三好町内200数十箇所で販売している。一袋1円いただければ300万円余りの収入が得られる。これについてはスポンサーも必要だし、これにかかる印刷経費も含めていろいろと検討する必要がある。今後広域連合の中で検討を進めていきたい。育児パッケージを導入しては健康づくり課長、必要な支援を提供する。横関議員、育児パッケージはフィンランドの社会保険庁事務所から出産に際して支給される母子手当の一つである。育児パッケージの箱はベビーベッドにもなり、中には箱にぴったりのマットレスや布団をはじめ、衣類、おむつ、おもちゃなど約50点がパックになっている。現在ほぼ全員が妊婦検診を受け、リスクの早期発見、早期予防に貢献し、妊産婦と乳幼児の死亡率も大きく改善されている。日本でも育児パッケージの実施をしている自治体があり、ベビー服のセットとかおむつケーキとか出産時に支給をしているようだ。検診ごとに育児パッケージを支給して出産を促し、子育て支援をして子育てしやすい町にしてはどうか。健康づくり課長、健康づくり課では妊娠から子育て期を通して切れ目のない保健指導支援を実施している。保健師が母子手帳発行時から家庭訪問や面接などを行っている。現在妊娠届時の母子手帳発行時には妊婦健診の14回分の健診受診票だけでなく、子育て中の記録ができるファイル、マタニティキーホルダー、おむつのサンプル、農協からいただいた母子手帳ケースなどを渡している。出生届時および新生児訪問時には妊娠中からの子育て記録に追加する資料とともに、メーカーよりいただく紙おむつや柔軟剤等を配布し、学級検診時には教育委員会のブックスターとも同日に実施している。絵本2冊が配布されている。各種健康審査時もいろいろな資料やサンプルなどを提供している。今後ともメーカーからの提供品を利用したいと考えており、育児パッケージによる提供は現在計画していない。子育て支援についても対象者に合わせた必要な支援を今後も福祉課、教育委員会などと協力して提供するようにしていく予定である。民生児童委員に行政のサポートを。福祉課長、行政としてできるサポートをしていく。松浦昭仁議員、民生児童委員のなり手不足対策や職務の多様化などについて行政のサポートが必要になってくるというふうに考えている。 また今後は区割りの見直しなど、その職務の平準化についての検討も必要となってくるのではないか。福祉課長。現在、町には民生児童委員が38名と、主任児童委員の2名が活動しているが、今後の人材不足も予想されており、自治会長等に兼務してもらうなど、何らかの方策が必要と考えている。職務の多様化などについては、民生児童委員から職務の負担で相談があれば、その都度対応していきたい。また、研修については、町の民生委員、児童委員の協議会の定例会が年4回開催されており、計画的な研修を行っており、先進地視察と先進的な事例の研修も毎年行っている。区割りの見直しなど、職務の平準化については、民生児童委員からも同様の意見が出ており、民生児童委員協議会の場でも、次の改選時までに向けて議論を進めていくという方向で進んでいる。発達障害児への支援の拡充を、教育庁、さらなる拡充に努めたい。松浦昭仁議員。県教育委員会と町教育委員会の連携による全国初となる学校全体で取り組むポジティブな行動支援がモデル事業として開始されたと聞いた。これはどのような取り組みなのか。教育庁。かもっこスマイルプロジェクトは、平成28年度に文部科学省の指定を受け、かも小学校がモデル校となった発達障害の可能性のある児童、生徒等に対する早期継続支援事業の中から生まれた名称である。県特別支援教育課並びに総合研修センターのバックアップのもと、大学教員、専門家による助言等を受けながら学校全体で取り組むポジティブな行動支援についての研究活動を行うものだ。内容は、発達障害の可能性を含めた学びにくさのある児童に対して、これまで学級単位で行っていた行動支援を学校全体へと大きく展開するというものである。大きな特徴として、個別的、後追い的になりがちな行動支援について、あらかじめ予防的に望ましい行動を教え、褒め育てるところにある。その結果として、子どもたちの自己肯定感やさらに望ましい行動を積み重ねようとする意欲が高まり、死後や立ち歩きといった授業中の問題行動も解消されるようになってきた。松浦昭仁議員。このような先進的な取り組みを本庁で行うということは非常に意義のあることであると考えるが、これらの事業をモデル事業のみならず拡充させてはどうか。教育庁。この事業の成果が実証されたことで、この取り組みを幼小中学校に普及させていく予定としている。町では子どもたちの持てる能力を存分に引き出せる教育環境を実現するため、今後も国県の教育施策に敏感に対応し、さらなる向上を目指していく。
火葬場改築計画の進捗は、町長、用地取得を急ぐ。長谷川義政議員。三好市の池田火葬場、鶴木町の火葬場が新しくなり、昨年の9月議会でも三好東部火葬場の改築等が取り上げられました。住民の方も火葬場について関心を持っている。具体的な計画があるのか。町長、三好東部火葬場は平成元年に建てられてから約30年になる。老朽化も進んでおり、三好市と合同の管理組合の議会、住民の皆さんからの意見等もあり、改築への準備に入っている。 まず近隣5自治会の総会等で測っていただいたが、いずれの自治会でも早期に改築してほしいとの意見だった。7月には管理組合の臨時会を開催し、予算の組み替えをお願いし、その後、用地の調査、地権者の皆さん方の確認、買収に向けて動くことになり、早ければ三好市東三好町の12月議会から、遅くとも3月議会には用地買収に向けての予算をお願いできればと思っている。防災棟の管理コストは、総務課長、管理にはコストはかからない。長谷川議員、平成26年12月の雪害を受け、山間部に防災棟を設置しているが、管理コスト、点検、バッテリーの耐用年数は何年なのか。総務課長、災害時に孤立する恐れのある地域の電源確保のため、平成27年度に大東3カ所、奥村1カ所、平成28年度に紀東、五明、平、鴨山、男山、岸下、石木、宗木の8カ所、合計で12カ所に設置。本年度、三鴨地区に2カ所、三好地区に6カ所の計8カ所に設置する予定で、3カ年計画で三鴨地区10カ所、三好地区10カ所の設置が完了する。管理コストは日常的には発生しない。点検は地元消防団と総務課により共同で点検を実施する。内蔵バッテリーの耐用年数は6年、メーカーで6年を目安に適正な時期にバッテリーの交換維持をしていきたい。清掃作業の補助金復活は、建設課長、復活は考えていない。長谷川議員、毎年5月に町内の一斉清掃作業が実施されている。旧三鴨町では清掃作業の補助金1人300円があったが、合併により廃止となった。補助金制度を復活してはどうか。また、高齢者の方しかいない地域に排水路等の掃除の援助をする制度はあるのか。建設課長、現在はクリーン作戦等町内一斉清掃には補助金は出していない。ただ、山間部では年に数回清掃を行っており、2回目より1人当たり300円、草刈り機、軽トラック、チェーンソー等の借り上げ料として500円を支給している。現時点では補助金の復活等は考えていない。現在、高齢者が多い山間部は、集落間の側溝の清掃及び集落内での重機を必要とする作業については、自治会長の申請により対応している。今後、高齢化が進む平坦地域でも、自治会長さんを通じて申請いただければ、協議していきたい。その他の質問、救急医療情報、キット利用世帯は、福祉課長703世帯が利用。オアシスを開所当時の状態に、産業課長、今後の課題、磯江新一議員、吉野川ハイウェイオアシスは来年には全ての改修工事が終わるようである。ただ最近は施設の改修のたびにお客さんが減っているという話も聞く。また子供の遊び場や小動物と触れ合える憩いの場がなくなったのも原因の一つとも考えられる。オープン当時のように春には菜の花、秋にはコスモスが鑑賞でき、小動物と触れ合うことができるような状態を作ってほしい。今後そのような計画はあるのか。産業課長、触れ合い動物広場で飼育していたウサギやクジャクなどの小動物の飼育計画を現在立てている。オアシスの西側で春の訪れを示す菜の花、秋のコスモスが咲き誇る景観は良かったと思うが、合併後経営の面で難しくなり取りやめた。今後の課題だと思っている。現在の遊具は修繕して地域の方の憩いの場にしていきたいと考えている。ランチルーム外壁の補修は学校教育課長、夏休み期間中に実施。磯江議員、現在安代小学校のランチルーム外壁は一部のモルタルが剥がれ落ちている。
危険箇所は安全のためにロープで囲っているが、子どもたちが怪我をしてからでは遅い。足路小学校の校舎も築44年が経過している。点検などを行っているのか、また町内の他の学校の建物の点検はどうなっているのか。学校教育課長、足路小学校ランチルームについては3月半ばに外壁の一部パラペットヘリが落下したと連絡を受け、テープで児童の出入り禁止をし、保護者に対して文章の配布、応急措置として通路の屋根の補強、児童玄関の上部の防護ネットの設置を行った。今後の対応として、今議会の補正予算に改修工事の設計委託料、工事費の計上をしている。議会の承認を得て夏休み期間中に改修工事を実施したい。町内の幼稚園、小学校、中学校の個別調査を行ったが、このような事例はなかった。敷地バイパスの進捗は、町長、返事も動きもないというのが現状。磯江議員、県道鳴門池田線の敷地近辺は、三好高校前の信号機に向けて朝夕の混雑、渋滞が毎日発生している。またこの坂道については、積雪や凍結で大変な混雑も起こっている。以前から県へバイパスの要望をしているようだが、その進捗状況を教えてほしい。三好市と東三好町が協力して強く県にお願いしてはどうか。町長、三好高校へ向けての県道鳴門池田線の渋滞を緩和するために、新しい道、通称敷地バイパス構想速度を延伸し、橋倉の国道32号に接続を抜いてほしいという地元の方から根強い要望がある。それを受け、幾度となく政策会議等で知事なり県民局に要望、陳情をしているが、いまだ返事も動きもないというのが現状だ。現在、町内3カ所で県道の大工事をしているので、何か一つ竣工しなければ、県の方からは返事は来ないと思われる。一番早いのが、県道丸亀三好線の工事が完成して、時期を見て要望、陳情することが早期着工に向けての近道だと思う。今後も三好市ととも協議して、敷地バイパスの着工に向けて努力をしたい。有害鳥獣対策の成果は、産業課長、イノシシ118頭、サル30頭、中川雄二議員、現在、徳島県内各地でも野生鳥獣による農作物の被害は深刻な問題となっている。平成27年度の野生鳥獣による農作物被害は1億2266万円となり、イノシシ、サル、シカによる被害が全体の 93% を占めている。東三好町ではどうなのか。山間部では二十数年前からイノシシが頻繁に出没し、農家の方が丹精込めて育てた農作物を一夜にして食い荒らしている。最近では平坦部の住宅にも出没し、住民の方を驚かし、吉野川など水際の藪の中に隠れていて、夜中に田んぼを荒らすなどの事例がある。また、猿による畑作物や果樹などの被害もここ数年多発している。イノシシと比べ学習能力や身体能力が高いので、なかなか捕獲するのも難しいようだ。このような猿、イノシシ等の野生動物による農作物被害問題は、地域の経済的損失ばかりでなく、農家の農業意欲を奪い、耕作放棄地の発生の一因となっている。町では様々な被害防止対策を行ってきたと思うが、まず野生鳥獣による作物被害の状況の実態と、それに対する対策はどのように取り組まれてきたのか、またその対策による成果はどのぐらいあったのか。産業課長、野生鳥獣 長寿による被害は平成28年度で260万円、面積で 1.6 ヘクタール、イノシシ、シカ、サルの被害は町内全域に発生しており、まず山間部、吉野川沿いに多いようである。対策については、1、東三好町の猟友会と有害鳥獣の巡回という捕獲委託を契約し、年間を通して町内を巡回、有害捕獲活動を実施している。2、鳥獣の駆除の委託をし、被害報告を受けたときに、猟友会の会員に出動していただいて捕獲を行っている。3、被害を受けたときには、猟友会の会員にも捕獲活動と並行して、地元の方に花火を無料で配布し、追っ払い活動をしている。4、町内の旧地区にモンキードッグ約10頭による追っ払い活動をしている。5、ワイヤーメッシュの設置事業で集落のところにワイヤーメッシュの要望があった場合は、自己負担半分の補助をしている。6、試験的に大型捕獲檻での捕獲や電気柵を張っている。平成28年度の捕獲の実績で、まずはイノシシ118頭、シカ12頭、サル30頭、カラス18羽、タヌキ88匹、ハクビシン6匹の捕獲の成果を得ている。中川議員、猟友会の熱心な取り組みはありがたいと思っている。しかしながら、猟友会の方がいくら頑張ってもそれ以上のことはできないのが現状だと思う。そういう中で、猟友会の方も高齢化してきて、若い人の担い手が少ないという現状があるようだ。若い方が罠の免許とか鉄砲の免許を取りやすいように産業化が窓口となり、事務手続きの手伝いをする取り組みも必要ではないか。そういった広報活動も必要と思うが、産業課長、産業課でまず免許の講習、手段とか初心者の講習等の情報を皆さんに周知したい。また、猟友会の方が黄色と赤のウェアを着て早朝から毎日巡回による活動をしている。そのことにより有害鳥獣の被害通告が激減している。猟友会有志の方の使命感を持った活動に感謝をしている。
16ページ17ページ第3回座談会、サンサンフォトクラブの挑戦、鴨のオークスで町おこしイベント、フォトレクインオークス、4月29日。読みやすい分かりやすい議会代理を目指して、東三好町議会では議会活動の状況を広く町民に周知し、議会に対する理解と認識を深めるため、議会だよりを発行しています。読みやすい、よりわかりやすい議会だより作りをモットーに、広報特別委員会が作成しています。常に町民の声に耳を傾けながら議会だよりを作っていますが、今回、写真愛好家で結成し、幅広い活動をしているサンサンフォトクラブの3人の方、竹内明俊さん、松江澄夫さん、紀藤明弘さんと広報委員5人、長谷川、三好、横関、松浦、中川が意見交換をする機会を得ました。今号ではその貴重な対談の一部を紹介します。フォトレクインオークスの内容は、長谷川委員、委員長の長谷川と申します。本日は去年、今年と鴨のオークスの周辺にレンゲの花を咲かせ、写真撮影会などを開催しているサンサンフォトクラブのメンバー3人に来ていただきました。貴重な仕事の時間を広報委員会との座談会に割いていただきありがとうございます。まずサンサンフォトクラブの紹介をお願いします。竹内さん、会長の竹内と申します。今回はこのような機会を作っていただきありがとうございます。サンサンフォトクラブは平成21年に 町内の写真愛好家で結成し、私、会長竹内明俊を含めて会員が9名です。町文化協会に所属していて、年間の主な活動としては撮影旅行や作品を文化祭りなどに展示、フォトレクインオークスの開催などです。中川委員、そのフォトレクインオークスなんですが、昨年は新聞やテレビに大きく取り上げられて大盛況だったと思います。カモのオークスが一躍有名になりましたが、活動のきっかけは何だったんですか？松江さん、一昨年商工会から町の10周年記念事業として、さんさんフォトクラブでも何か記念事業をしてみてはどうかとの話がありました。会員と相談したところ、会員から町が誇る国指定特別天然記念物カモのオークス周辺の田んぼでは昔レンゲを栽培していた、緑色の葉と薄紫色の花がオークスの周りを彩る風景を再現し、写真撮影会をしたらどうか、オークスの PR にもなるし、クラブの知名度も上がる、また町おこしの一助にもなるとの提案があり、取り組むことになりました。松浦委員、フォトレクインオークスはどのような内容で開催しているのですか？紀藤さん、昨年よりカモのオークス周辺の約6500平方メートル、 6.5 単の田んぼの所有者の方7件に種を提供し、レンゲを栽培してもらっています。レンゲ畑で写真を撮ろうをキャッチフレーズに、花が満開となる毎年4月29日、昭和の日の祝日、さんさんフォトクラブが主催してフォトレクインオークスを開催し、参加費無料です。イベント内容は親子で楽しむ写真教室、ドローン操縦体験コーナー、モデル撮影会などです。横関委員、実際に取り組んでみてご苦労があったかと思いますが、どのようなことが挙げられますか？竹内さん、カモのオークス周辺の田んぼの所有者の方一人一人の家に伺い、事業に賛同してもらうのに苦労しました。しかし皆さん二つ返事で了承してくれ、種もまいてくれました。大変助かりました。田んぼが終わってからの10月後半に種をまき、花が咲くのが4月に入ってからなので、花がうまく咲くのか心配しました。また農家の方はもとより、オークス保存会や天理教の皆さんなど地域の方のご協力があって開催できていることに感謝しています。三好委員、これからの抱負や取り組みを教えてください。松江さん、去年今年と2回開催しましたが、2回とも天候に恵まれ、レンゲの花が満開の中、大勢の人が来てくれました。初回の時は10周年記念事業として開催したので町から補助金が出ましたが、今年は協賛金を集めて事業を実施しました。事業費を集めるのが大変ですが、継続して開催したいと思っています。もっと栽培面積を増やし、これからも子どもたちにオークスの周辺を彩るレンゲの花を見せてあげたいです。また農家の方たちはレンゲの花が終わった後、田植えをして10月にはお米を収穫します。そのお米を分けていただき、レンゲ米と名付け、ブランド米にして町のふるさと納税の返礼品として使えないかと考えています。中川委員、オークスを中心に町おこしの取り組みができていると思います。ぜひとも継続して開催してください。4月にオークスに来ればレンゲの花が見れるというような意識づけが定着すればいいですね。議会だよりの印象は、横関委員、議会だよりとか議会放送を見たことがありますか？竹内さん、残念ながら議会だよりとか議会放送は興味を持って見たことはないです。これを機会に読んでみようと思います。松浦委員、議会だよりは年4回発行しています。議会放送は3月、6月、9月、12月議会の後、ケーブルテレビで2週間ほど24時間流しています。ぜひご覧ください。議会だよりは 三鴨三好庁舎や町内4カ所のコンビニにも置いています。長谷川委員、竹内会長を中心に会員の皆さんが知恵を出し合いながらクラブ活動に取り組んでいるのがよくわかりました。本日はありがとうございました。18ページ裏表紙です。町の人シリーズ37、東三好町の仲良しファミリー、金子ファミリーの紹介。パパ直樹さん35歳、ママ浅見さん34歳、シューマくん7歳、サラちゃん3歳。奈良県生まれの直樹さんと東三好町育ちの浅見さんは平成22年4月に結婚しました。二人の知り合ったきっかけは、共通の友人に遊びに誘われて知り合いました。お互いの第一印象は、直樹さん、おとなしい子だな、浅見さん、細。町での生活はどうですか。直樹さん、親切な人が多いですね。浅見さん、地域の人と道で会うと気さくに声をかけてくれるので安心して過ごすことができています。町に望むことはありますか。直樹さん、大きなショッピングモールなどが近くにあればいいと思います。浅見さん、子育てしやすい環境にしてほしいです。議会を傍聴しませんか。皆さんが選んだ代表が議場でどんな発言をしているのか、自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に開かれます。日程、手続きなどは議会事務局へお問い合わせください。電話826317。次の定例会は9月中旬です。テレビ放送を予定しています。編集後期、毎日暑い日が続いています。7月前半には九州北部で集中豪雨による大規模な土砂災害が発生し、後半には新潟県でも集中豪雨による土砂災害が発生し、甚大な被害が出ています。どこで発生するかわからないゲリラ豪雨、我が町でもいつ発生するかわかりません。今一度避難場所や緊急連絡先などを家族や地域の方と話し合いをし確認してください。備えあれば憂いなしです。広報特別委員会委員松浦圭司。